tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelayama japamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelayama japamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
か、はんにゃはらみたしんぎょんかんじざいさつんぎょじんはんにゃらみたじしょけんごんかいくいさいくやくしゃりししきふいくふいしきしきそくぜくくそくしきじゅうそぎょうしきやくぶにょぜしゃりししょうほくそふしょうふめつくふじょうふぞふげんぜこくじゅしきむじゅそぎょうしきげんにびぜしんにむしきしょうこいそくほむげんかいないしいしきかいむむみょうやくむみょうじんないしむろしやくむろじむくじゅめつどむちやくむとくむしょうとこぼんだいさたえにゃはらみたこそくぎょねはんぜしょうぶつえはんにゃらみたこさんぼんだいちはんにゃはらみただいじんしゅぜだいみょうしゅむんじょうしゅぜさいくしんじつふこうこうせつにゃはらみたしゅそく 節終末ギャテンハラギャテンハラソンギャテンボジソワカこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今から、ね、1時間ちょっとお話ししますので、どうぞ足を崩されちゃってください。どうぞどうぞ。iPhone の人はね、一番簡単なのは機内モードですね。すいません、あまり私日本で言わないんだけど、結構インドでガガンって法話の最中にやられたので、機内モードか何かに入れておいてくださいね。インドの人は呼び出し音を最大にしてるんですよ、あの人たちね。だからでいきなりヒンディー の音楽が始まっちゃって、結構雰囲気が壊されちゃうこともあるので、まあ、日本の人はね、日本の人結構音量は小さくしてますよね、普通ね。はい、ですね、久しぶりですよね。11月の、あ、そっか、14日に私ら出たので、その前の、時にやったきりですね。だから3週間飛んじゃったと思いますけど、はい、私らね、木曜日に帰ってきて、ましたので、はい、今日ね、久しぶりの、日本の一方での座禅会なので、で、ちょっといろいろご報告とか、いろいろ山積みにあるので、それをしながらだけど、まあ、ただ、まあ、主題はちゃんとあって、インドでもね、いろいろ思ったんだけど、この本、まあ、まさにこの本の主題なんだけど、結局ね、私らが問題にしている青空っていう、もの、まあ、それがどれだけの広がりを持つのかっていうについてもまた後でお話ししますけど、一人ね、素晴らしいリンポチェにお会いして、この 民流リンポチェっていうね人なんだけど、あの今40歳の、ね、まあ40歳って言ってもね、あの日本の普通の40歳ではなくて、あの、まあ、こういうリンポチェたちっていうのは生まれてすぐの頃にね、あなたはなんとかっていう有名な人の生まれ変わりだってね認定されて、でその後も徹底的な英才教育を受けますので、まあ、40って言っても、まあ、もうすごい経験豊富な方々ですね、リンポチェたちっていうのはね、でもまあそのリンポチェの中にも、すごい人とそうでもない人でもないって言ったら失礼だけど、あの、まあ、いらっしゃるんだけど、まあ、この人は今ピカイチの人なんですよ。でこの人にまあちょっとお会いできたので、まあ、その話もちょっとしますけど、まあ、全部それも なんか偉いリンポチェあったよってそういう話ではなくて、あの、まあ、この人が、今体験しているようなことですね。それがまあ私らが今青空と呼んでいるものと全く一緒なので、まあ、この人はチベット仏教の方だけど、チベット仏教の用語を使いながらね、青空の説明を、されてますね。なのでそういうのも非常に参考になりますね。だから、何が言いたいかというと、青空って言ってもなんか一般の山下さんが勝手に言ってるんじゃないのっていう、そういう話ではなくて、あの本当に、仏教の、全ての先生とは言わないんだけれども、あの、まあ、あの非常に優れた先生たちがあのおっしゃってることで、もちろん青空とかね、ブルースカイとかいう用語を使う場合、結構ね、青空っていうのは禅とかチベット仏教の中で例えとしてね、よく使われる例えなので、使われることもあるけど、まあ私ぐらい頻繁に使うことはまずないんだけど、あ、でも、それぞれの青空に、値するっていうかね、イコールな用語を使って、説明されていますね。この人はネイチャーオブマインドっていうね、これあのとかね、いろんなあの俗称の言葉を使いながらですね、だから、あ、これは青空のことについて言ってんだなって頭の中で翻訳しながら読むと非常に参考になる、ね。まあ、そういうふうに、まあ、あのこのインド、日本でなんか狭いところでやってるとなんか自分を見失いがちなんだけど、まあ、ちょっとインドとか、ね、広いところ行って改めて自分がやってることはこういう普遍性を持ってんだなってことをね、確認できたんですけども、それとね、私はいつも青空とエゴっていうのを、ついにいつもやってますけれども、このエゴについてもね、本当にちょっと非常にきれいに見えてきたっていう部分があるので、それについてもちょっとお話しして、で、何でもね、その不得意なものですね、をあれすると非常にその、分かる、正体が分かる。例えばドラキュラが不得意なのはニンニクじゃないですか。ニンニクとあと光ですよね、朝の光、ね、だからニンニクとか朝の光っていうものを持ってくるとドラキュラがうわって出てきて逃げ出すっていうね。でそれと同じようにエゴが不得意なものをやっと見つけたんですよ。なんだかわかりますかね。エゴが絶対にできないもの、中島さんのエゴが絶対にできないものって何でしょう、何でしょう。感謝することですね。感謝すること、うん、まあね、感謝するってね、あの今日ちょっとね、東さんちょっとインドの疲れが抜けないので夜は休みにしてますけど、まあ来週から彼女また復活しますけど、あの東さんがね、インドで、あの感謝感謝感謝って言って、で私は彼女の通訳でもあるので、あのグラティチュードとかね、サンクストゥーとかね、あのグレートフルとかいろんな風に通訳してたんだけど、やっぱりまあ彼女はサンサルテーションですね、太陽礼拝、ね、それはあくまでも単なるこのストレッチやってるわけじゃなくて、あくまでも我々を支えてくれてる太陽っていうものに対して、感謝していくわけですね。あれはあくまでも祈りなんですよ、サンサルテーションってね、だから日本だとなんかエクササイズになっちゃってますけどね、あの だからその感謝っていうことを彼女盛んにインドで言って、まあ日本でももちろん言ってるんだけど、まあ、日本だと私通訳する必要がないので、聞き流したことあるんだけど、インドだと結構、私が全部専属の通訳だったんで 全部彼女の感謝っていうのを英語に直してインド人たちに伝えてたんだけど、でその時やっぱり思ったのは、あ、感謝だよなってね、感謝っていうのが、感謝が大事だよねっていうのは、まあ、いろんな宗教的ね、スピーチャーの文脈の中で盛んに言うけども、私それほど今までそんなに強くは言ってこなかったんだけど、ちょっとね、インドで特に思ったのが、あ、感謝っていうものを出せばエゴっていうものが非常に見えてくる。なぜ？エゴは絶対に感謝できないから。中島さん、わかる？大丈夫？そこら辺。で、自分の中のエゴを、ね、で、特にエゴが最大限にフル回転している時に、皆さんは不平不満を言うこととかね、ブツブツ言うこととか、誰かを批判することとか、誰かを責めることとかね、もう得意、もういくらでもできるじゃないですか。だけどその時に皆さんが絶対にできないことが感謝することなんですよ。ってことは逆に言うと、感謝っていうことを持ってくればエゴっていうものをあぶり出せるし、そしてエゴっていうものをあぶり出せるとともに、感謝っていうものを手がかりとしてエゴを乗り越えるっていうね、手立てがあるんではないかなっていうふうに思いました。ね、これが今日のテーマです。感謝っていう、まあ、エゴが絶対にできないものですね。で、その感謝っていうものを使って、エゴの正体をあぶり出して、で、そのなぜかって、このエゴっていうものが青空への、最大の障壁だからですね。で、特にね、まあ、これもまた後で言いますけども、まあ、こういう私ら瞑想会やる、接心やる、ね、サンガとして活動していく。だから当然、一本はもう青空とエゴが売り物なので当然私のこういう話っていうのは、ストレートに皆さんのエゴを刺激しているはずです。いい意味でも悪い意味でも。だからいい意味で刺激して、ああそうだよな、ああここに自分のエゴがあったな、あこのエゴが自分の人生をめちゃくちゃにしてきたんだな、だからこれを乗り越えなきゃなっていうふうに、進んでもらえたら、それがまあ理想なんだけども、逆にね、私はこういうことあまりにも言うために、ね、中村さんのエゴがまた拗ねちゃうわけですよね。中村さんのエゴが拗ねるわけですよね。何クソってね。で、それで、変に中村さんのエゴが活発になっちゃうっていうね、こともある。一方の山下の野郎とかね、いうふうに、あります。だから、瞑想センターっていうのはドラマがつきものなので、私が言う通りに、あ、そうか、皆さんが、あ、エゴだ、あ、これがエゴね、あ、これが私の人生邪魔してたのね、じゃあこれを乗り越えなきゃねっていうふうに、素直に進んでくれるんだったら、瞑想センターの非常に静かな、平和な場所なんだけども、逆に私があんまりこういうことを言うために、ね、中村さんや内藤さんのエゴが反乱を起こすっていうことがね、当然あります。ね、で、そこから反乱軍が生まれてね、っていうようなドラマが瞑想センターつきものなんですよ。ね、まあ私は、まあ、この世界三十何年生きてきてるから、そういうドラマを嫌ってほど見てきたっていうか、まあ、ドラマが起こってんだけど、なんでこんなドラマなの？なんでこんなに揉めなきゃいけないの？ね、っていうことをいつも私思ってて、何が本質なのよって、このドラマっていうかファイティングのね、結構分かんなかったんですよ。日本の禅寺に行った時も、アメリカの禅センターに行った時も、ミャンマーにいた時も 皆さん、ミャンマーの森の中の瞑想センターっていうと、どうせ平和なイメージを持ってるでしょ、ね、皆さん、東京で私は一生懸命なんかお金のために働いてるけど、ミャンマーの森の中に行けばみんな静かに平和に暮らして瞑想三昧なんだろうな、なんて勝手に思ってるかも思うけど、そんでもないですよ。ファイティングの場所ですよ、ミャンマーの 森林総員なんてね。ファイティングはだから心の中でのファイティングもあるし、でも実際にちょっと人間的に人間関係でファイティングしちゃう、まあもちろん暴力沙汰っていうのはありえないけれども、そんなことばっかりなんです。でなぜかって言えば瞑想とかっていうとどうしてもその心の奥に入ってきて、である意味ね、皆さんが東京で働いている時は、まあ、やっぱり経済的利益のために働いていて、で経済的利益さえがなんとかなれば、まあ、心の問題なんてそんな触れずにね、営業スマイルでくぐり抜けることできるかもしれないけれども、で瞑想センターなんかだとまさにこの、心のドロドロを扱わなきゃいけないの で他にやることもないので、ね、このドロドロがバーって出ちゃうこともありますから、だから結構すごいんですよ。皆さんがミャンマーの森の中の瞑想センターっていうので勝手にイメージするのとは全く正反対の場所です、ああいうとこはね、なのでだから瞑想センターでもそうだし、ミャンマーの森の中のね、だから常にね、皆さんが、そういう日本の山奥の禅寺とかミャンマーの森の中の禅センターとかマサチューセッツの原生林の中の禅センターとかね、でイメージする、写真で撮ったら綺麗なんですけどね写真で撮ったらやたらに綺麗な場所に私もずっと住んでたんだけど、中は結構すごいんですよ。でそのなぜすごいのって言ったら、やっぱりこの瞑想って言った時にやっぱりそのエゴそのものを扱うので、だからそれがうまくいきさえすればそれを乗り越えていけるんだけども、やっぱり扱っちゃうと変な方向に行くことはいくらでもありえるわけね。でその言ったことによってさまざまなドラマが生まれてきてしまいます、ね、そういう場所です。それだからこそね、じゃあこのエゴをどうしたらいいのって言った時に、エゴが一番苦手なものっていうものを手がかりとしてそれを乗り越えることをね、今日はちょっと考えたいなと思います。でそれが感謝っていうことですね。グラティテュード、英語で言うとね、だからインドでも言ったんだけど、サンキューっていうのは、まあ、あなたに感謝するっていう文字通りの意味ですよね。だけども英語でサンキューっていうのは、まあ、やたりに使うわけで、じゃあいちいち本当に中村さんサンキューって言ったら、本当に私が中村さんに本当に感謝するようなんてしてるからしてないわけですよね。ただ本当に社交辞令でサンキューサンキューって言って言いまくってるわけですよ、我々はね。だけどすでに韓国の人がね、よくカムサミダって言うけども、カムサミダって、すみません私韓国わかんないんで、あれ何かって感謝から来てるんですよ。知ってます？感謝、うん、感謝から来て感謝しますっていう意味でカムサミダって、 ありがとうっていう意味でね、でそれ韓国の人に教わって私も結構ショック受けたの。あ、何感謝から来てるのかってね。だから感謝っていうのが人間のそういう挨拶の言葉として英語でも韓国語でもそして日本語でもね、ありがとうってね、なぜありがとう、ありがたいからじゃないですか、ね、含まれている、それはやっぱり人間の知恵だと思うんですけどね、要するに感謝っていうことを絶対に忘れないようにするために、言葉の中に入れている「サンキュー」とか「カムサミダ」とか、ね「感謝します」とか、ね、中国の人はね、シェイシェイはね、そういう意味ですよね、感謝の謝を2回やって。シェイシェイって言った場合どれぐらい感謝っていう意味合いあります？
シェイシェイは普通です。
ありがとうぐらい、サンキューですよね、はい、でも深く見れば感謝っていう意味になるけども、
感謝っていう言い方もあります。
うん、感謝って、もうちょっと重たくなる、うんうん、はい、そのまあ感謝って書いてですよね、はい、うん、シェイシェイだともうちょっと軽くなりますよね、はい、うん、だからそういうふうに、言葉として入ってるんだけども、だいたい軽く使っちゃうわけですよね、どの言葉でもね。 だからそこに人類の知恵は入ってるんだけども、その知恵をうまく使いこなせていない、ね。なので私はエゴっていうものがどうせ氾濫してくるのは目に見えてる。で今度こんな本出しちゃったんで、とんでもとてつもないエゴの氾濫に私はこれから会うのではないかなともう思ってんだけども、まあいいんですけどね、氾濫してもらっちゃった方がいいんですよ、ね。で氾濫してだその時に別に私が戦うわけじゃなくて、中村さんが仲間さんの中に反乱軍としてのエゴをどうするかの問題だからね。内藤さんが内藤さんの中に湧き起こってくるエゴをどうするかっていう問題だから。でその時に非常に有効な手段っていうのがどうも感謝じゃないかっていう気がね、結構インドでしたんですよ、ね。なのでその話をね今日は後で後半でやります。ただ前半はねちょっといろんな報告をあるけども、全部それも、この感謝のを軸としてねちょっとお話ししていきたいなと思います、ね。いいですね。はい。でいくつかってかなり報告があるんですけれども、まず何て言ってもねこの本ですね、川出書房新社ね、今年で130年だそうですね。で、ところから、今度、発売日はね12月の8日だから、火曜日なんですよね。でそうなんだけどもう今、もう、金曜土曜ぐらいから、東京の大きなね本屋さん丸善とか紀伊国屋とかでも、仙台とか札幌とかでも本屋で買ったよっていう便り届いてますから、もう大都市だったら出てるし、8日発売日っていうの発売日に日本全国の全ての書店に出ているよっていう約束なので、8日になったら、まあ、日本全国の全ての本屋に並んでるはずですのでね、本当の自分とつながる瞑想入門っていう、本が出ました。今までのねこのアップデートする仏教と青空としての私源頭者さんから出していただいたんだけど、まあどちらもほぼアップデートは新書で、アップデート、青空としての私も新書よりかほんのちょっとね幅が広いぐらいだったんですよ。だからどちらも小さな本だったんだけど、今度のは本当に普通の単行本のねサイズで、で、この特徴がね本当に実はね活字がちょっと緑が入ってるんです。真っ黒ではなくてね、でこの女性 のイラスト入りで、でどうも皆さんからの情報だ と、仏教書のコーナー、にももちろん当然置いてあるんだけども、ヨガとか気功とかね瞑想とかっていうコーナーとか、あとスピリチュアルっていうコーナーね大書店なら、ありますけれども、そういうとことか、もしかしたら例えばエッセイとか女性向けの本とかあたりに並ぶかもしれません。川出書房さんとしてももう自由なところに置いてほしいっていうようなスタンスなので、必ずしも仏教書のコーナーではないところに並んでるかもしれませんので、まあ、そういうのもね、本屋さんに頼めば、パパッと、検索してくれて、あ、このコーナーにありますよって言ってくれるはずですから、ね。見つからなかったら、店員さんに聞いてください。ね。はい。で、アマゾンでも、アマゾンに注文した人たちも、金曜、土曜日にもう受け取ってるみたいですから、今だったらもうすぐ、行くかなと思います。ね、でそれでね前から、特別なサイトがあるって、言ってたんですけども12月の、ね、8日から、だから正式な販売発売日からサイトを設けます、設けるというかもう、 すでに準備してあと公開するだけなんですけれども、というかもう準備していて、あとただ URL を公開するかしないかだけなんですけども、でそこを見てもらうと、いろんな情報が入っていますね。で3人の、ね、方 の、 応援メッセージをいただいていて、1人が、ね、宮崎哲也さん、ね、宮哲さんには、アップデートの時も、ね、今年の新書としのナンバー4か4かなんかに選んでいただいていて、でその時もアップデートの方する仏教を非常に高く評価していただいていたんですよ、ね。でそれとあとなので、まあ、宮崎さんとしていればね、テレビ の、 コメンテーターとして、ね、皆さん必ず見たことあるかと思いますけれども、非常に守備範囲の広い方でね、でもともと仏教に非常に強い、単なる関心じゃなくて、まあ、自分は仏教徒だってね言い切っちゃってますけれども、仏教徒としてずっと生きてこられて、でたくさんの本ですよね。この宮崎哲也仏教教理問答、すみませんまだ開けてないんですけども、サンガさんからね、出してますし、ね、たくさんの仏教に関する本も書かれています、ね。でその宮崎さんに出版社の方から依頼したら快く、ね、引き受けてくださって、素晴らしい、推薦の文章をいただきました、うん。ちょっと私も読んで結構感動しちゃったんで、宮崎さんにこんなに褒めていただいてって、ね、結構感動したんですけども、とかね、もう一人が、ここにも出ている白川密生さんですね。僕は凡さんっていうね、三島社から出しているエッセイがあるんですけれども、それをもとにね、この間、10月ぐらいに映画が公開されましたよね。中島見ました？見てない、うん。私もちょっとその頃からちょっと白川さんとお付き合いがしてたんで、上岡のとこまで行って、見てきたんですけどね。なかなか伊藤敦さんが主演されて、伊藤敦っていうのかな、ね、非常にいい映画でしたね。でまあでちょっとね今注目を集めてるらっしゃる方ですけども、もともとはね四国の、88箇所のお遍路の、お寺の、ご住職ですね。そのお寺に生まれて、おじいさんの後を継いでそのままご住職になられてね、いう人なんですけども、まあだから本当に、真言宗の本当にど真ん中に生まれた方で、もちろん高野山で勉強されて修行されて阿闍梨でね、で今は88箇所のうちの一つのお寺の責任者として、だけどもっとお寺を開いていこうというね、形で非常に、活発な活動を、ね、されている方なんですけども、その方にも推薦文書いていただいて、それからあと新さんなめこさんっていうね、新さんをなめるっていうね、いうことから、まあ、ちょっと自虐的な名前をつけてらっしゃる女性のコラムニストの方ですね。だけどものすごい頭の切れる人で、ちょっと名前とは、まあ、名前はほとんど自虐的につけてらっしゃるんだと思いますけども、その方もね、読売新聞の書評 の、 委員だった人なんです。今もされてるのかな、されてるかちょっと分かんないんですけども、アップデートね出た時、年は書評委員されていて、で今年の年末にね、いつも今年の何冊って選ぶじゃないですかね、書評委員がね。でその時にアップデートを3冊のうちの1冊選んでくださったんですよ。まあそういうで、まあ以前からねちょっと、私らの本を、評価していただいている方に、お願いしたら皆さん快く引き受けてくださったっていう形で、それぞれ3人のね推薦部とてもいいので、私も勇気づけられたっていうね感じで、 で、宮崎哲也さんはね、中間思想の空の人なので、ガツンとね、直球ど真ん中来て、でまあここで本当の自分ってとつながる瞑想入門であって、まあそうすると本当の自分っていうものなんかあってね、本当の自分っていうものがあって、それと私がつながりますってね。だけどちょっと待って、仏教って無我じゃなかったのって、まあどうせそういうツッコミがあると思うんだけども、だけど本当の自分っていうのはもう私最初から言ってるんですよね。青空としての私ってね、だから青空っていうのがまあ本当の自分なんだけども、じゃあだから青空って何なんですかって言ったら空ですよね。これが青空だなんてそんなもあるわけないじゃないですかね。これが青空だってつかめるようなものじゃないことを青空って言ってるわけだから、だから逆説的に言えば本当の自分っていうのはないってことですね。存在しないってことですね。実体がないってことですね。でそれが青空としての私ですよ。だからなんか本当の自分っていうな仏教っていうのは無我なのに山下さんは我を認めてるっていうのは、まあそんな変なツッコミはもう来ないと思うんですけども、もう来るわけないと思うんですけども、論理的に成り立たないからね、だから本当の自分っていうのは何かって言ったら青空です、ね、だから青空っていうのはフォームレス、形がない空なるもの、実体がないもの、ね、だからまさに無我なんだけれども、うん、っていうようなことをねズバリと、宮崎さん書かれていて、でまあ要するにまあ実際は読まれたらいいかと思うんですけども、火曜日に公開しますからね、火曜日に、URL を公開しますから皆さん自身でご覧になってください、ね、で、一つはね、仏教ではあまりにも難しく語られすぎてきたんじゃないか、ね、空とは何かっていうのでね、もう、すごい議論が行われてきたんですよ。でちょうど私らもインドでディアパークってとこでね、ディアパークってとこはリトリートが続くところなんですけども、私らの後がね、ゲルク派のゲシェというのは仏教博士ですよ、チベット仏教のねの方が空について何、かの本を読むっていうねリトリートをされてたんですけども、要するに、空について、まあ、とてつもない空、特にチベット仏教の坊さんたちは勉強を重ねて20年ぐらい勉強するんですよ。20年勉強してやっとゲシェっていうね仏教博士の学位を取って一人前になるんですけども、だからとてつもないぐらいの勉強量なのね。でもう恐ろしく複雑な議論を重ねて、であの人たちはまあご存知のようにディベートするんですけども、それだけのことをやんないと分かんないのかっていうところからはあって、まあ彼らはそうだっていうんでしょうけども、まあそれも一つの例なんだけども、あまりにも仏教っていうのは難しく語られすぎちゃってわけ分かんないことになって、で要するに何が言いたいのよっていうところでもわっと何か分かんない、ね、だけども要するにこういうことでしょうってね、ちょっと私は非常にシンプルに、この本の中で書いてるんですけども、でまあ宮崎そこら辺を評価していただいて、だからあまりにも今まで難しく語られすぎてきた仏教の、魔神って書いてあったんだけど、神のところですね、リンゴの神の真ん中のところってことですね、コアってですね、コアの部分、中心の中心のそのまた中心ね、について書かれているってことをね書いてくださって、だからまあ要するに、まあ、この本はそんな20年かけて勉強しなきゃいけないような本ではなくて、なんだけども、その20年かけて空とは一体何なのかっていうことを、勉強した果てに見えてくるものを、まず右手から入っていくことで簡単に体験しちゃおうよねっていうね、することで何かはっきり見えてくるでしょうっていうね、そういう本なんですけども、そこら辺をね宮崎さん本当に、書いてくださって、ね、 なのでそういう宮崎さん、哲也さん、新さん、なめこさん、白川密生さんっていうね、3人 の、 あの若手の、だけども非常に今影響力のある方の、推薦文をいただいています、ね。それが、その特別特設サイトに入ってます、ね。なのでそれを、火曜日になったら読んでください、ね。もちろんメールであの URL をお知らせしますから、ね。でそこからも Amazon へ飛べるようになってますし、それからあと皆さんがね、町の本屋さん行って一番困るのがあるのかないのかね、どの本屋さん行けば確実になるのかってね、あの分かんないじゃないですか。でないとこ行ってもちょっと無駄足になって、ね、予約あの注文してもまたもう一回行かなきゃいけないとかね。なのでどの本屋さんにあるよっていうことが分かるようにもなってますので、だから、そこのサイト行ってもらえばそのままアマゾンから注文できるし、本屋さんでも、今のね、丸善 の、 日本あの東京駅の駅前にはあるよっていうことが分かりますので、それ見て行かれたらいいかなと思います、ね。でそれであの2つ特典がついて、だから どこの本屋で買いましたとかね、あるいはアマゾンで注文したら、注文番号とありますよね、でそういうのを記入してもらえるといただけると、今度ね、日曜日に、12月の13日になるか、ね、いつも通り、目黒の不動産で、不動尊で、瞑想とヨガの会をやります。東さんもその時来ますので。で、その時にね、私が瞑想指導するんですけれども、その様子を動画で撮って、でその動画を見れば、誰もが瞑想できる形にします、全部ではなくて多分体の感覚を見る瞑想になるかなと思いますけれどもね、15分か20分ぐらいで、ね。まあ、この本ね非常に詳しく瞑想について書いてあるんですけども、どうしても、ね、やっぱり実際に動画見た方がいいし、あれはまあまあそんなこと言ったらまあ実際来てもらうのは一番なんですけれどもね、今日結構新しい方来てらっしゃるんですけど、まあこういう座禅会に来てもらうのがまあとにかく一番ですけども、まあでもその次がセカンドベストがまあ動画だと思いますからね、それを、プレゼントいたしますね、それとねもう一つ特別なメールを用意してます、PDF でもうすでにこれ言語を書き上げてるんですけども、この本をもっとね具体的にやるにはどうしたらいいのっていうようなことについて書かれた、ちょっとした文章を用意してありますので、その2つをね、プレゼントしますので、ぜひ特設サイトに来ていただけたら、でまあ、もうすでにね、Amazon 注文しちゃったとかね、もうすでに本屋で買っちゃったっていう人も大丈夫です。応募できますので、ね、心配しないでください、ね。そんなんで、行きますので、ですね。で、あとこの本の中にね、一本のサイトに、音声ファイルのね、紹介が載ってたと思いますけれども、実はね、インドのディアパークで、日本人が今回9人で行ったんですけども、でディアパークのリトリートは全部英語でやったんですけども、日本人だけに集まってもらって、私が日本語でね、15、6分かけて体の感覚、15、6分かけて慈悲、それから15分かけて呼吸とね、3つに分けて、録音して、その音声ファイルを今一方のサイトの瞑想のインストラクションというところに載せました、この間ね、だから、微細な感覚を、17分ぐらいかけてやりたい人はそれを、一方のサイトに行って、クリックしてもらえると、私が17分ぐらいかな、 インストラクションを入れていきます。でそれは本当にね、あのディアパークのブッダホールでやりましたので、あの雰囲気がブッダホールの雰囲気が伝わってくるかどうか分かんないんだけども、あの行くんじゃないかなと思いますね。非常に、雰囲気のいいところであって、でみんなにも15分ちょっと咳しないでねって頼んであるので、咳とか一切入ってませんので、あの気持ちよくできるんではないかなと思いますね。はい、なので、ぜひぜひ、ね、今度の本でこの本ね、あの読まれて分かるように、まあ、活字が緑だったりね、イラストがあったり、非常に女性的にあの仕上がりになっていると思うんですけれども、で今までの2冊っていうのはアップデートと青空としての私もそうだけど、これはっきり言ってかなりマニアックな本で、まあこれは今の日本のお寺さんの現状だとか、あるいはこの十数年の間に入ってきたテラバダのヴィパッサナとかね、あるいは世界の仏教の現状だとか、そういうことが分かっている人にとっては多分めちゃくちゃ面白い本で、あ、そうだよねそうだよねっていうとこもあるだろうし、なんだけど別にお寺さんって言っても全然ピンとこないし、このテーラワダっていうのも初めて聞いたし、あのヴィパッサナっていうのも初めて聞いてっていうような人にとってあんまりもしかしたら意味を持たなかった、あるいは何を言ってるのかよく分かんないかったかもしれないんですけれども、で特に、まあ、青空としての私はほとんど私の自伝みたいな部分もあるのでね、で私が何をしたとかね、ミャンマー行きましたとかね、オウム事件に対してこうでしたとかね、そこは別にそんなのどうでもいいじゃないという、人にとってはあまり意味が持たない本だったと思いますけど、今度の本はねそういうことを一切なしで、実は今度の本の中にはあのアップデートっていう言葉も、仏教三伝だろうっていう言葉も全く使ってません。ヴィパッサナって言葉使ってたかな、あの要するにそういう用語は一切使わないで、だけども今、生きている人ですね、別にお寺さんと関係あるわけでもないし、この十数年なんか寺場のヴィパッサナ一生懸命やってうまくいきませんでしたとか、ね、そういうことでもないし、なんか今 1.0 と 2.0 と 3.0 の間になんかガチガチバトルがあるみたいだけど、そういうことも全然知らないし、だけども今いろいろ悩んでいる、パートナーとの関係に悩んでいる、将来に関して悩んでいる、ね、仕事に関して悩んでいる、別にそれほど深い悩みはないんだけども、何か満たされない思いがあるとか、何か常にイライラしてしまうとかね、何か常にぼんやりとした不安がつきまとってくるとかね、で時々ちょっと気が沈んじゃうこともあるとかね、なんか要するに自分の人生すっきりしないんだよねっていうねまあそんな自分の人生すっきりしないんだよねなんて言ったらすっきりしてる人なんてほとんどいないと思うんですけども、あのまあそういうぼんやりとしたモヤモヤ感から、あるいはもうもっとそれがちょっと進んでかなりきつい、ね、形として、あるあの午後2時に午後2時の女性来た、ちょっと1時間早めてよはい、ね、そういう人が、ね、だから仏教に2500年の歴史の中で大乗仏教が起こってどうのこうのはそんなに私知らないっていうね、だけども今いろんな悩みを抱えている人が、じゃあこの悩みは一体どこから来てるのよってね、私のパートナーが悪いわけ、安倍首相が悪いわけね、あの今日の天気が悪いわけね、じゃなくてどうもそういうとこじゃない、何か別のもの、別のものって別のものだって、それは私の心っていうねなるんだけど、どうも私の心がなんか変なんじゃないのってね、っていうようなまあとこですね、が分かった上で、じゃあそれまあ要するに犯人は分かったんだけども、じゃあ この犯人をどうやって逮捕していくのよとかね、犯人をどうやって心を改めさせるのよとかね、ようなことですね。だから、まあ、この今までの2冊の本で取り上げたような、まあ、ある意味マニアックなことは一切この本にはなくて、まあ、本当にストレートに書かれていますので、っていうのは、まあ、これは私が一人で書いたっていうよりか、もう一人？はい。じゃあちょっとあそこに行っていただけますか。あそこどうぞどうぞ。ね、女性のね、一人のライターの人と一人の編集者の方、女性2人と私と3人で、話し合いながら書き進めていったって感じなので、まあ普通に社会の中で働いて、いろんな子供の問題、パートナーとの問題、親の問題、健康の問題、ね、政治の問題、ね、今ますますなんか本当に今年になって加速度的に世界全体おかしくなって、でこの間のカリフォルニアですか、あれやっぱり夫婦は勝手にやったみたいなんだけども、もうISIS の方がね、あの人を殉教者だと認めちゃってね、まあ、すごい世界になってきちゃってますよね。そしたらもうみんな人を殺したら、今までは殺人犯で、ね、悪いやつだったんだけども、いきなり殉教者と、ね、聖者となってしまうっていうね、すごいことでしょ本当にね、そういうすごい世界に今入りつつあって、これで不安を持たない方がおかしいですよ。まあ今はまだ日本はまあ、ISIS によるテロは起こってなくてね、まあ2人の日本人はすでに今年の2月に、ね、犠牲になっちゃってますけども、まあ、これで地球全体の現在と未来に対して不安を持たない方がおかしいぐらい、ちょっと不安を持って当たり前の世界を、まあ、我々は生きているわけで、でそれを認めた上でね、じゃあ本当どうしたらいいのよ、ね、っていうことですね、ことを考えるきっかけとして、まあちょっとこの本にはいくらでも ISIS については書いてないし、テロリズムに対してどう戦うかなんてことも書いてないんだけども、でもまずは、この私自身のこと、私自身が、問題を起こしているっていうことで、私自身が問題を起こしてるんだったらば、私自身が問題を起こすのをやめればいいっていうね、そういう話に、当然なってきますけれども、それをどうしたらいいかっていうね、ことについて書いてますので、なのでまあ今日もたくさん来てくださってるんですけども、まあ一方案まで、ね、わざわざ日曜日の午後ね、時間とお金と体力を使って来ようっていう人は、私あんまりはっきり言って心配してないんだけども、皆さんの周りにはね、いろいろ悩んでる人多いっていうか、多いじゃなくて全員悩んでると思いますけど、皆さんの家族のメンバーもね、皆さんの職場の仲間たちも、学校のクラスメートたちも全員悩んでるかと思いますけども、その人たちにこういう悩みの解決方法があるんじゃないのってね、いうことを知らせるのに、ちょっと今までの2冊の本だとね、ちょっとなかなかあれかもしれないけど、今度の本はね、本当に、この本を読んで、ちょっとまあなぜ自分が今までこんなに不安ばっかりだったのってね、いうようなことを理解してもらえるのではないかなと思います。でその上で、こういう瞑想があるよってね、でこの本読んだだけでもなんとかできる、そしてまあ一つ私がさっき言ったように、微細な感覚、慈悲、それが呼吸で、それぞれ15分ちょっとのね音声ファイルを上げてますから、それを聞きながらやることもできるし、であるいは来週日曜の目黒不動のを動画としてもできるし、4段階ですね。本を読むだけ、それから音声ファイルを聞く、 それから動画を見る、そして一本に食らってねまあ一本にさっさと来ちゃった方が早いですよ本当に、うん、まあこの後ねやりますからね。でもしね一応座禅会でもいいんですけども、 あるいは今度ね鎌倉遠いんだったら目黒不動に私来週行きますから、で目黒不動の広いところで、やりましょうね。そこ100畳ぐらいありますから、100人200人来てもらっても大丈夫ですから、200人はちょっときついかな。なの で実際にこういう瞑想会に来る、ね、それとあともっと本格的にやりたい場合は宿泊、瞑想会セッションとかリトリートって呼んでるんですけども、それがねちょうどいい具合に19日から、12月の19日からですね23日かまでやります。土曜日から水曜日までっていう感じで、土曜日の午前中、集合、水曜日の午後解散で、同日で水が天皇陛下の誕生日なので休みですね。だから働いてる人も月火の2日有給取ってもらったら5日間全部参加できるっていう日程にしてます。であとね、あと5、6人までまだ受け付けられますので、男女関係ないです。木造の家なので1人1部屋オファーしますのでね、1部屋、ベッドがついて非常に気持ちがいい、ね、清潔な部屋ですから、普通個室なんて普通ないんだけども、鎌倉の木造の家だけはもう個室がありますので、ね、25ぐらいかだったかな、部屋全部借り切ってますので、1人が個室もらって、でそこで5日間でもちろん座禅はみんなで一緒にやりますけどね、なのでぜひぜひ、まだ5人ぐらいまだ間に受け付けますので、5、6人だったかな、申し込んでくださいね。はい、そんな感じなんだけども、中島さんもう読んだんですか？まだ半分？ちょっとだけ感想言ってくれる？ちょっとだけ。
ざーっとまず読んで、それから今こう来る電車の中で、3分の1くらいですね、しっかり読んで。
いや、でもエゴの話だから。
はい、すごいこう分かりやすいなって思いました。はい。で、ちらっと読んだ時にこう瞑想の手順なんか私が完全に誤解をしていた部分もあって、あるっていうか、あれとかっていうところもあったり、いやもう手の場所とかそんな感じのとこなんですけれども、うんうん、
細かいところですね、
ね、細かいところで、うん、だからもう一回この順番に読みながら、うん、そのあたりの自分の瞑想も見返すことができるので、
再チェックをできる、
はい、すごくいいなと思いました、うん、で今お話聞いたら音声ファイルも動画もこれからあるということなので、うんうんうん、やっぱりだんだんこう、あ、こういう感じだなって自分の思い込みで日々の瞑想はしている時も多いと思うので、うん、やっぱり本当に振り返ることができてすごくいいなと思いました、うん、はい、
はいはいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますっていうことですので、まあこんなとこで変なこと言えないよね。星一つの批評とかね、いくらなんでも私の目の前では言えないと思いますけどね。もし、正直にあた、後で星一つの批評をアマゾンに書いてください。意味のない、お金返せとかね。よく返金してほしいとかね、あるじゃないですか。
緑の字はちょっと、最初びっくりしました。
目にはどうですか？
目に
読みやすいでしょ。
最初まず自分の目を疑って、
うん、あれ緑なのかってびっくりした。そうかそうか、
はい、で
もなんかパッと開けたらすぐ緑って分かりました。
私分かった。
分かったかな、うん、
そうか、で黒と緑、
うん、
黒だと思い込んでみたので、
うん、
緑だとびっくりしちゃ
う。あ、そうですよね。
で、まあ老化してなかったということだ。
髪もクリームですからね。
はい、すごい素敵だなと。
イラストはどうでした？イラスト分かりやすい？
ちょっとそこまでまだ。
あ、本当に、
はい、
この手のひらのね、このこれがちょっとみんないろいろ言われたけども手のひらの感覚のね、うん、まあこれもこれはどうしようもないですよ、あの本当に、はい、なので、そういうことですね、はい、ね、でそれでね、まあさっきも言ったように、インドで、ディアパークってところでね、まあ、今年は9人行って、1人だけ2回目の人と、まあ、私と東さんは2回、もちろん毎回行ってんだけど、あとだから6人の人が全く初めてかで、まあ、みんなでいろいろ苦労しながら、本当に苦労するんですよ、インド旅行するっていうのはね、移動するだけでね、寝台列車乗ったりとかね、でまあとにかくリトリートをやってリアパークっていうところでですね、まあ後で写真とかね紹介しますけど、まあ30数名の参加者でやって、まあ日本から9人とインド人と西洋人と、ね、で今ね、インドの仏教事情どうなるかっていうと、まあ多分ね、インドの仏教事情なんて、今ほら、笹井秀麗さんですねが時々日本に来られるので、あっち経由の情報は入ってると思います、要するにインドの、カーストの低い人たちがご存知のね、カーストというのはあくまでもヒンズー教徒の枠の中での話であって、でヒンズー教徒でをやめてしまえばカーストは関係なくなるんですよ、ね、そこちょっと頭に入れてくださいね。でそれで今まで、そのカーストの枠に出た人たちがいて、これも3種類しかなくて、一つは誰、イスラム教徒の人ですね、イスラムがうわってやってきた時にイスラム教徒に なることでカースの枠に出ました。でもう一つが、キリスト教徒の人ですね、インドの、ポルトガル人が来て、でポルトガル人はゴアにたどり着きました。ゴアっていうのはね、南インドの方ですけども、あそこはね川があったり島があったりして、要するに船が止めやすいんですよ、地形的にね、なのでヨーロッパというかアラビア海からやってきた人たちがゴアに来るのは、まあ、非常に当然ですね。でゴアに来たポルトガル人たちが、キリスト教徒を作っていったんですね、まあ、そこにかなりもうぐちゃぐちゃがあったみたいなんですけれども、だから今ゴア、ゴア州は、30% がキリスト教徒なんですよ、ね、でまあ、キリスト教徒となることでヒンズー教のカストから出る場合もあるし、キリスト教徒でありながらそのままブラーミン、ね、ブラーミンであることもなんかあるみたいです。ちょっとね、インドのカストはちょっと日本人の手に負えません。私もよく分かんない、はっきり言って、ね、いろいろあるみたいですね。で最後に、まあ、そういう形でヒンズー教徒を辞めることでカーストから出ていった人たちがイスラムとキリスト教徒とかいて、でそして最後に、それが50何年前に起こったことなんだけども、アンベルトカールさんっていうね、インドの憲法を書いた人ですけれども、その人もカースト、低いカーストの人で、まあ、頑張って、最高裁判所の判事になって、インド独立した時の憲法を書いた人ですけども、まあ、だからまあ本当にトップまで上り詰めた人なんだけども、その人たちがでももうこれ以上カース低いカーストとして、ね、いじめられたり搾取されるのはもうごめんだっていうので出よう、出て何になるの、イスラム教徒でもないキリスト教でもない、仏教徒になるっていうねそういう、でそれを、スリランカから呼んだ、お呼びした長老たちによってしてもらったっていうね、まあ、何人だ、100万人ぐらいかな、 一気にブッダンさんなんかっちゃみで仏教となっちゃったっていうね。で残念ながらただアンベドカーさんはそれから数ヶ月後にもう亡くなってしまって、それでその運動を始めた人が、いきなりいなくなっちゃうっていうね、あの非常に不幸なことがあって、でそれから期間を置いて笹井秀玲さんという人が日本からやってきて、で、まあ、その中心になって引っ張ってきた、ね、そういう文脈があるんですよ、ね、でそれがインドにおける、仏教、新しい仏教の運動の一つの大きな流れですね。これは私はそれはよくは別にそこにいたわけじゃないので、まあそれはそういう話は笹井秀玲さんからね、聞くのが一番ですね。なんだけどもそれだけではないんですよ、インドにおける仏教っていうのはね。一つはご存知のようにね、チベットに中国が攻めてきた時にダラム法は脱出されて、インドのダラムサラーというところにインド政府が、オファーしたのでそこに行って、でそれからまあダラムリンポチェだけじゃなくてたくさんのリンポチェたちね、たくさんの下車たちがヒマラヤを越えてネパールインドへやってきて、でそれでそれぞれをまあもちろんそれはインド政府が場所を提供したんですけども、ここにお寺建てていいよってね、でお寺建てて、あとチベットの難民の人たちもそこへ来て一緒に生活して、ね、でやがてはその人たちが、単にチベット仏教をとにかくプリザーブをね保存するだけではなくて、じゃ仏教を本当に世界に対して教えていこうという、ね、そういうスタンスにやがてはもちろんすぐなって、でチベット仏教というのは今までチベットの奥の方にあって 何を行わないとよく分からなくて、ね、日本からも川口英会さんが、ね、苦労して行って、ね、いろいろ、まあ、要するに鎖国してたから中身の様子は全然分からなかったわけですよね。でそれがそうしたところは、まあ、そういう先生たちがみんなこっち側へ来られたの でみんな世界が関心を持って、それでそういう先生たちから一生懸命チベット仏教を勉強してきて、でその先生たちも積極的に西洋人やインド人たちに仏教を教えてきたっていうね、それが一つの大きな流れですね。でだからまあこういう若手の人たちはもうすでにこっち側で生まれてる人たちで、この人たちはチベットを旅行したことはあったとしても住んだことはない人たちなんですよね。で彼らにとってもすでに住む場所っていうのはインドやネパール、あるいはもうその全世界ですね。まあこの人たちは必ず世界を旅行して教えティーチングしますから、ワールドツアーとか言うんですけどもね、だから、そういうふうにして、まあ、だからその面から言うと、チベット仏教っていう宝物が、チベットの山の中に閉じ込められていた状態から世界中に広がったっていう意味で、まあ、それはいい面もあるよねってね。物事にいい面と悪い面があるから、このことはこういうのがいい面だよねっていうことは、まあ、例えばこういう若手のリンポチェはおっしゃるんですけれども、だからそういうのが一つの大きな流れです、ね。だから笹井秀玲さん的な、カーストから出るために仏教徒になる、非常に、政治的な理由で仏教徒になった、ね、そういう新しい仏教運動と、それからチベットのリンポチェたちを中心とする、チベット仏教が外に出て、そこで、世界に対して仏教を教えて、でそれにまず西洋人、それから、台湾、マレーシア、シンガポールなどの華僑の人たちですね、で今はちょっと中国本土の中国人たちもそうですけどもが食いついてきて勉強して、でそしてようやく今インドのね普通の人たちで、ね、だからカーストが低いとかとは関係なしに、普通のインテリたちですね、英語がネイティブな人たちが今仏教に興味を持っているんですよ。でその証拠にインドにはいくつかの、ね、有名なセンターがあるんですけれども、 トゥシタとかね、ルーツインスティテュートとか、でそこへ来るどういう人が今来てるかっていうと、インド人と西洋人半分半分にようやくなったんですよ。ついこの間まで西洋人が圧倒的に多くてインド人がちょっとだったんだけども、でこの4年間でインド人がぐっと追いついてきたって、でこれは最新情報ですから、確かトゥイスターのディレクターから聞いた情報ですから確かです。で私の感じでもそうで、ディアパークでもそうで、つまり、デリーとかボンベイとかで普通に働いているインド人たちが、彼らは英語は完璧ですから、英語の仏教書を読んで、でそれでディアパークとかトゥシタとかルーツインスティチュートとかっていう、そういうインドにある有名な仏教センターに来て勉強している、その数がようやく西洋人とインド人が半々になったっていうのがインドの状況ですね。で私はこのこっちの方、西洋人とインド人が今ディアパクみたいなところへ来て、一緒に勉強しているところで今教えているので、だからちょっと笹井修理さんたちとはちょっと違う流れなんですよ、ね、でそうなると西洋人だったり、あるいはデリーやボンベで普通に働いているインド人だから、まあ私だと感覚的には全く同じですね。でだからまあ本当にここで、こうやって今日本語で喋っているのをこれただ英語に翻訳して喋ってるだけでなんですけれども、まあ、まあそうすることで、ここでやってることとディアパークで教えてることが一緒っていうね形になりますね。でそれでね、でその時に、何を、感じたか、っていうことと、今日の最初に言ってきたエゴのね、問題が出てくるんだけども、まあそれもみんな今まで別に口だけやってたわけじゃなくて、まあこの話をしてたんだけども、ね、感謝っていうことですね。で、つまり何が言いたいかというと、ディアパークでもそういうとこでもほぼね、そのインド仏教というとまたカーストの問題があって、カーストが出るためになんだかんだって、もう非常に政治的なこともあるんだけども、それとは一切関係ないところで、本当に一本案でやってることとディアパークでやってることが全く同じのように、もうみんなの関心は、政治的なことではなくて、この苦しみを生んでいるエゴの存在と、それから、それをどう乗り越えていくかっていうところにも集まっているんですよ。その関心はもう西洋人でも全く同じだし、インド人でも同じだし、それから、ね、この我々日本人も同じですね。でまあそういうことをね、日本だけでやってると、これ日本人にしか通用しないことなのかなっていうね、いう感じもあるんですけれど、まあ、そのためにね、私も1年に1回はちょっとインドへ行って、いやいやそんなことないよね、これはやっぱり世界中みんな同じだよねっていうね、いうことを確認しているんですけれども、で、まあ、今回も確認できたんですけれども、だから西洋人っていうのはみんな、西洋人もインド人も日本人も結局同じ問題で悩んでいて、で同じ問題で悩んでいるから、問題の解決方法も全く一緒になる、ね、ってことは要するにこの問題っていうのは完全に普遍的な問題で、日本民族の問題ってわけでもなくて、ね、インドのアリア族の、ね、人たちの問題とかね、そういうことでは全然なくて、人類全体の問題ですね。なので、まあやがてはこれも、ね、翻訳していただいたらいいかなと思うんですけども、 全く一緒です、ね、じゃあどういうことなのかっていうね、ことでちょっと今日の主題に入ってきますけれども、あのね、この本、ね、読まれてお分かりのように、ほぼ半分が、そうか第1章か第3章までですね、の半分が完全にエゴの分析になっていて、で、第4章が具体的な瞑想のやり方で、で第5章がまあそれのもう一回の総括っていう形ですので、だからまあ半分エゴの分析、前半がエゴの分析、後半が瞑想のやり方っていうね、そういう、形になっています。なのでなぜそこまでエゴを問題にするのか、ね、なぜそこまで、エゴにこだわるのかっていう話なんですよ、ね、でそこが分かんないとちょっとこの瞑想の意図っていうのか、ね、それも分かってもらえないではないのかなと思います。っていうのは、まあここで体の微細な感覚、慈悲、呼吸でこの3つの具体的な在り方をやっているんですけれども、それの、 あの目的ですね、何のために、それをやるのかっていうことですね、これがちょっと理解してもらえないとちょっと苦しくなるかなっていうとこですね、はい、でそれでね、さっきあの、このあまりにもエゴエゴエゴって言いすぎると、まあ目的としてはこのエゴがいろいろ今まで自分に問題を起こしてきたよ ね、だから、これからはこの問題を起こさないようにしようよ ね、でこの問題を起こさないようにするためにこういう微細な感覚、呼吸、ごめんなさい、慈悲、そして呼吸っていうね、3つの瞑想をやろうよねっていう、そういう話になって、でやってもらって、ああやっぱりエゴが問題を起こしてきたよね、で ようやく正体を見抜いて、で今ようやくエゴを克服することで、あの青空の世界へ到達したよねっていうね、いうふうに、なってくれるのが、まあ、理想的なんですけれども、理想的なんですけれども、あのなかなかね、そうは問屋が下ろしてくれなくて、そうは問屋が下ろしてくれない、証拠に、なんてそういう話を聞くことによってエゴが、変にねじれてしまうっていうことが本当にあるんですよ。本当にこれがね、なんか不思議だな、なぜなのかなって思うんですけどね、なぜでしょうかね。あのつまり、あの特にね、こういう日曜の座禅会なんかだったらね、まあ、半日ぐらいなもんですから大したことないんだけども、これはリトリートとかセッションっていう宿泊になってくると、その本当にね、エゴが氾濫するんですよねそれは個人の中で氾濫して、個人がなんか悶々とあのするっていう場合、つまり他人から見たら分かんない場合と、もうすでに個人の中のエゴの氾濫がもう外へ出ちゃってね、外へ出ちゃって、その個人が他人に分かるような行動をしてしまうっていうね、あのリトリートとかセッションの中でっていうこともあるのね。これ本当にあるんですよ。なんかもうやたらにもうなんかセッションの中でイラついちゃったりとかね、もうやたらになんかもう落ち着きがなくなってきちゃったりとかね、やたらにあの突っかかってきたりとかね、やたらに というようなことが、これは、場所関係なしに日本だろうがアメリカだろうがミャンマーだろうが、それが日本の禅宗だろうがテラバダ仏教だろうが、まあ、チベット仏教は私よく分かんないんだけど、チベット仏教、多分チベット仏教もでしょうけどもね、だろうか。だから仏教の種類とか場所とか、人種とかとは一切関係ないところでエゴが反乱を起こす、特にあのエゴをこれから乗り越えるぞっていう、ことをし始めるとですね、これがね本当に不思議なのは、なぜ不思議かっていうと、そのそういう精神とかリトリートっていうのは、まあ、場所を選んでやっているわけですよね。あのセイクリッドな場所ですね、聖なる場所をわざわざ選んで、一方あの御嶽山行ったりとか久高島行ったりとか、あるいはディアパークっていうね、あのお釈迦様に守られた場所とか、ね、そういう場所に、聖なる場所だから、もうだから素直にこの聖なるバイブレーションを感じたら、だって気持ちとしては 聖なるものにならないと思うんだけれどもあのね、御嶽山だってすごいじゃないですか、あのね、あそこのバイブレーションね、なんだけども、この聖なる場所で反乱を起こしてしまう、ね、ってことが起こります。反乱を起こすのはもうエゴがうわっと出てくることですね。エゴがうわっと出てくる。でこのでエゴは、今日はエゴと感謝の話を、してるんですけれども、まあ、今からこれから徹底的にしますけれども、だからこの感謝っていうのを、エゴを乗り越えるための一つの非常に重要なキーワードとして今使ってるんですけれども、ってことは逆に言うと、でさっき言ったようにこれはエゴが苦手なもの、苦手どころかエゴが、絶対に不可能なことですね。そこら辺どうかな、みんなさん自分の経験から言って、まあ皆さんが今私はご存知のようにね、あの私はエゴっていうのはエイリアンとして使っています。エイリアンっていうのは、まあ、ハリウッドのシガニー・ウィーバーさんが主演したね、あのあれを言ってるんだけども、要するにエイリアンっていう、エイリアンっていうのは、まあ、外なるものなんですよ。ねアメリカの空港はそうだったかな、あの私は降りるじゃないですか。それで入国審査するときに、まあ、もちろんその国の人とそうじゃない人を分けるわけですね、まあ、あの窓口が違うから。だからそれでアメリカのシーズンと、それから確かエイリアンってなってたはずなんですよ。どっかで私えっと思ったんですけど、俺はエイリアンかよと思ったんで、要するに外国人という意味でね使ってて、だから多分英語のエイリアンにはそんなにあのハリウッド映画のエイリアン的なものをの意味もあるだろうけども、まあ、単純にアメリカ市民権を持ってない人っていうぐらいの意味合いもあるんだと思いますけどね。だけどまあ今私が使っているのはハリウッド映画の意味でのエイリアンですね。でエイリアンってまあそういう自分の外なるものがあって、だけどもそれが自分の中に入ってきちゃうわけですよね。入ってきちゃって、入ってきてどうなるかっていうと、乗っ取られるわけですよね。乗っ取られる、まあ、入ってきても異物として出せるんだったらば、あこれは異物だよね、これは自分じゃないよねって出せるんだったら、それエイリアンじゃなくて、エイリアンの怖いところは入ってきちゃったら今度は自分がエイリアンになってしまうわけですよねそれがあの映画の怖さじゃないですか。これはまあゾンビでも何でもみんな同じで、ゾンビにあれされたら自分がゾンビになってしまう、ね。で今度はでどうなるかというと、今度は自分をエイリアンだと自覚する、 ね、エイリアンズまさに外なるもの、外なる、ね、外部のもののはずなのに、今度は自分になってしまう。だけどもそれはエイリアンだよ、つまり外なるものなんだよっていうのが、この本の肝なんですよ、ね、でこの外なるものを自分だと、したところに、それをアイデンティフィケーションと言いますけども、アイデンティファイしてしまったところが我々にとっての、最大のミスなんだよっていうことね、で本当の自分っていうのはそうじゃないよっていうところへつないでいくわけなんですけども、でそのためにこのエイリアンから逃れるために、今いろんな手を打ってるっていうね、そういう話ですね。で、で、で乗っ取られた時どうなるかって言ったらば、これ乗っ取られた時どうなるかって言ったら、当然私がエイリアンになっちゃって、エイリアンにはエイリアンの行動様式があるわけなんですよね。だから当然私はエイリアンとして振る舞うわけなんですよ。いいですか？当然そうですよね。エイリアンとして振る舞う。で、そのエイリアンとしての振る舞いにはいくつかの特徴があって、で、そのエイリアンの特徴、エイリアンの振る舞いの中には絶対入らないもの、エイリアンには絶対できないものが、今日のテーマである感謝っていうことなんですよ。いいですか？だから感謝っていうものを持ってくれば、あ、自分は今エイリアンに乗っ取られてるなっていうことがわかる。なぜ？今の私には感謝はできないから、ね、今の中島さんが感謝できないとしたら、中島さんは今エイリアンに乗っ取られてるんですよ。わかります？そこら辺ね。で、で今の中島さんが得意とするね、不平不満言ったりとかぼやいたりとしたら、それはエイリアンにとって得意中の得意だから、それもまたエイリアンに乗っ取られている証拠ですね。だからエイリアンに乗っ取られた時どういう行動をするか、それを知るにはエイリアンの行動様式を知ればいいでしょ。エイリアンの行動様式何ですか？一つは不平不満を言うね不平不満を言う、コンプレーニングですね、それから誰かを責める、ブレーミングですよ ね、 ね、それから誰、何かクレームをつける、クレーム大好きですよね。それから誰かを批判するね、そして何か全く満足しない、ね、っていう、そういうことですよね。ですか？で、で、例えばね、インドでも話したんだけども、まあ、どこの国でもね、こういうサイトがあるけども、日本だとなんだ、食べログとか、いろいろサイトがあって、レストランの、ついてみんなでレビューを書くじゃないですか、ね、であれも結構みんな読んでると思うけども、私も結構食べログとか参考にして、まあ、そのどの場所に行ったらどういうものがあって どこが評判いいよねってことを、調べるわけなんだけども、だけどあのレビュー結構面白いんですよ。何が面白いかっていうと、そのあるレストランについて、まあある程度はもちろん知れるんだけども、でもあのレビューが表しているのは何かっていうと、実はそのレストランのことではなくて、その人の心の状態を表しているわけじゃないですか。わかりますかね。ね、でまあ本当非常に不思議なことに、あるほとんどの人が絶賛するレストランでも、まあ一人だけさ、ボロクソに言う人でいるじゃないですかね。で、このボロクソに言う人を、じゃあこのボロクソに言う人は、彼は嘘を書いてるのかっていうと、そうじゃないわけなんですね。非常に正直に彼のこのレストランでの経験を書いているわけですよ。まず、食べ物は全然美味しくなかった。ね。 サービスも最悪だった、ね、惨めだった、ね、まあ、とにかく惨めだったんですよ。私は惨めだったの、このあのレストラン行った時で高かったのね。だからもう余計惨めなんですよね。あの安いとこ行って惨めだったらしょうがないけども、高いお金使って予約までして、ね、彼女と二人で行ったのにとにかく惨めだったとなったらどうしたらいいのって言ったら、もうそのレストランを責めるしかないわけなんですよね。あのだからで確かにその料理を楽しめなかったっていうのもその通りなんだけど、でも不思議なことに他の人たちはもう絶賛してるわけなんですね。そこの料理美味しかったねとかね、素晴らしい雰囲気だったねとかね、サービスも最高だったねとかね、また来るねとかね。なんでこんな出ちゃうの差が、ね、不思議じゃないですか。でもこれは当たり前の話で、この人のエイリアンに乗っ取られていただけの話ですね。だからエイリアンに乗っ取られたら、エイリアンに乗っ取られた上にさらにお腹痛かったりとかね、胃腸に問題があったりとかね。だから胃腸に問題があって胃潰瘍でヒーヒー言ってる人はどんなレストラン行ったって食べ物は楽しめるわけがない。あのラーメン屋さん行こうが、三つ星の、ね、レストラン行こうが、ね、あの最高の日本料理のお店行こうが楽しめない。で楽しめないっていうのは事実なんだけども、でもその理由っていうのはそのレストランが悪いからではなくて、要するに胃腸の調子が悪かったってことですよね。で胃腸の調子が悪い上に心の調子も悪くてエイリアンに乗っ取られていたら、当然惨めな経験しかできないわけですよ。ですか。はい、で惨めな経験をしたっていうのは事実じゃないですか。事実なんですよ、ね、でその時に2つの判断があるでしょ。レストランそのものが悪いのか、それとも私が悪いのか。だけどまあ2つの判断があるって言ったけど、本当ほとんどこの2番目のチョイスはほとんどなくて、絶対にレストランが悪いって方に当然判断するわけですよ、我々はね。でこのレストランが悪いっていうことを、もう食べログなんかにこと細かに書くわけですよ ね。非常に正直に書くわけですよ、ね、だけどもじゃあそのレストランについて書いてる人が彼一人だったらば、まあ他の人は判断できないんだけども、不思議なことに100人が絶賛しているレストランなの、ね、じゃあ本当にその時だけ彼だけにレストランの人が冷たかったかというとそんなことは全然なくて、彼だけになんか腐った料理を出したかってそんなことはありえなくて、みんなと同じような経験をしてるんだけども、その人だけはもうどうしようもなく惨めだった、ね、となったらこれ一体何なのよって言ったら、その人がエイリアンに乗っ取られていたっていうだけの話ではないですか。いいですか。だけども自分がエイリアンに乗っ取られていたっていうのは気づけないですよね。気づけないんですよ。だってエイリアンっていうのは私なんだから、もうその人はエイリアンなんだから、そしてエイリアンとしてもうその人は不平不満を言わざるを得ずで惨めでどうしようもないわけね。いいですか。だけども他の人が見ればもう明らかなんですよ。100人の人がいて1人だけもどうしようもなくこの場から浮いちゃって、ね、この場を批判して、ね、大騒ぎしている人がいるとなったら何なのよって言ったら 100% それはレストランの問題ではなくてこの A さんという人の問題だっていうことは、残りの99人に見えちゃう。だけどもこの A さん本人には見えない。なぜ？完全に乗っ取られているからですね。で、私はなぜこんなことを言うかというと、私はレストランのオーナーにかなり同情的なのね。本当だってレストランのオーナーみんな生活かけてやってるわけですよ、ね、で彼らは変な、ね、料理出したり変なサービスしたらもう次の日からお客さん来ないってことはもう分かってるわけですよね。どんな商売してる人はみんな知ってるわけじゃないですか、ね、だから 彼としてはいつだってベストを尽くしていい料理を出していいサービスをしようとしているに決まってるんです。それが三つ星のレストランだろうが、ね、ラーメン屋さんだろうがどこだって同じなんですよ、ね、だけども不当な批判を彼らは浴びるわけね。不当といっても、まあ、確かにひどいレストランとかね、サービスが悪いことって当然あるけれども、だけどもこれはいくらなんでもフェアじゃないでしょうというような批判を浴びることはいくらでもあるじゃないですか。まあこれは皆さんだって社会でいろいろやってたらあると思います、ね、で私があのレストランのオーナーに同情的なのは、まあ、私も結構同じような立場だからなんですけどねで私の場合はの場合は もろにそのエゴっていうものを主題としてるから、ね、レストランの人たちは、まあ、とにかくおいしい、ね、食べ物を出して、ね、最高のサービスをやって、であなたはそれエゴですよなんて言うわけないじゃないですかね、レストランの人たちはね。だから、まあ、まあ100人に1人ぐらいそんな変な人が来るのはまあしょうがないっていうのは多分彼らの中には入ってるはずなんですよね。100人に1人はお客さん100人受けたら、まあ、99人はまともだけども1人ぐらい変なのはどうしても紛れ込んじゃうよねっていう、その紛れ込んじゃう100人に1人の人をどうしたらいいかっていうのは多分レストランによってそれぞれのマニュアルがあるはずなんですけども、ただ私この瞑想センターとかねなんかの場合だとちょっとねその確率がもうちょっと高くなるかなっていうところで、それなぜかと言えばまさに私らがエゴの問題をメインディッシュとしてやっちゃってるからですね。でそれでメインディッシュとしてやるのはまさにその皆さんにエイリアに乗っ取られてる状態に気づいてもらって、それで、それを英語でディスアイデンティフィケーションというんですけども、ディスアイデンティファイですね、アイデンティファイの反対語、否定語で、今までそれを自分だと思ってたのをディスアイデンティファイ、あ、これは自分じゃないよねっていうね、エイリアンは自分じゃないよねっていうふうに見る、ね、っていう作業をしてもらうために私は中村さんのエゴを指摘せざるを得ないんだけれども、でその時に当然中村さんのエゴは非常に激しく反応するじゃないですか、しますよね。私の言葉を聞いて、あるいはこのあと瞑想の中で、あるいは、慈悲の瞑想の中でとかね、そういうところでですか。でその時にね、だから当然ながらこんな瞑想センターで、瞑想をやって、でしかも主題がエゴとエイリアンとエイリアンをディスアイデンティフィケーションね、エイリアンは自分ではないっていう切り離す作業をね、私らをやる以上、このエイリアンをそんな素直にあのディスアイデンティフィケーションを許してくれるわけがないんですよ。もう必死になってこの何とかしてエイリアンが自分だと思い込ませようとするに決まってるんですよ。わかります、ね、なぜわかる、ね、中村さんがエイリアンっていうのは俺じゃないなって分かった途端にエイリアンはもう中村さんをコントロールすることができないわけなんですよね。だけどだからそれは当然そんなことされたたまたまじゃないから、俺がエイリアンだって思い込ませる。どういうふうにエイリアンとして行動させる。どういうふうに不平不満を言う、クリティサイズを言う、ね、クレームをつける、ね、ボロクソに言う、ね、でいいですか。それはちょうどお腹が痛い時に何を食べたっておいしくないのと一緒で、エイリアンに乗っ取られた時、皆さんはもう何をやってもむしゃくしゃします。これはもう皆さん知ってるじゃないですか。むしゃくしゃする。これもむしゃくしゃする。これもこんちくしょう。こんちくしょう。こんちくしょう。ね、もう全部むしゃくしゃ。むしゃくしゃ。むしゃくしゃする。ね。で、その時にこのむしゃくしゃする原因がこれなのか、これなのかっていうと、これ完全に判断ミスですよね。 武者服がするのはこれだったっていう、結局そういうことなんですよ、ね、だからそこで最後のエイリアンとの戦いが待っています。でこの戦いははっきり言ってかなり難しい、多分皆さん負けるでしょう最初の頃は、ね、だからあエイリアンは私じゃないよねっていうふうに、はいじゃあエイリアンさよならっていうふうに簡単に行くわけがない、ね、そんなふうに簡単に許してくれない私らのエイリアンっていうのは、ね、だからいろんな戦略が必要でエイリアンの正体を見破る、ね、さっき言ったようにエイリアンの行動様式を見破る、不平不満を言う、ね、ブレあの誰かを責める、ね、批判する、ね、クレームをつける、ね、あらゆることをやってきます。で自分の中にそういう、そういう時だからこそ自分の中にムクムクムクムクムクムクムクムク湧いてくるそのネガティブな暗いダークなエネルギーを見破ってほしいんですよ。これこそがエネルギーなんだ。でその時に絶対にこのエネルギー、ぶわ暗いエネルギーのをぶつけようとしている相手ね、その相手に原因があるとか落ち度があるっていう判断ミスをするともうあなたはもう致命的です、ごめんなさい、あなたはエイリアンとして一生生きていくことになります、ね、でその相手が今は中島さんで、で中島さんのことを私はもう猛攻撃をする、ね、だけどもでもそのすぐ相手はすぐに山下さんに移って、すぐに高松さんに移って、でそれで私は山下さんを猛攻撃する、高松さんを猛攻撃する、そして一生出会う人すべてを猛攻撃することになります。本当にそういう人生をあなたは送りたいのっていうことなのね。エイリアンに乗っ取られたらそういう人生しかもう待ってないですよ。あなたはもうどこへ行っても敵に囲まれて、どこへ行ってもむしゃくしゃして、どこへ行っても不愉快なことばっかり でそういう人生なのか、それとも、あ、今自分の中に湧き起こってくるこのダークなエネルギーこそがエイリアンだよね。でも、あんたにはもう騙されない。ね。あんたにはもう騙されない。なぜか、あんたは私じゃないから。で、私はあんたじゃないからってね。っていうふうになるのか。その瞑想っていうのは単に、はい、呼吸見ますとかね、あの、体の感覚見ますとかね、生きとしげるも幸せでありますようにとか、そんな、それはあくまで表面的な話であって、あの瞑想で本当の勝負の勝負ところっていうのはこの辺りです、ね、このあなたの中に湧き起こってくるこのダークな、ね、もう憎くて憎くてしょうがない、むしゃくしゃくしてしょうがない、もうクレームをつけざるを得ない、批判せざるを得ない、ブレームをせざるを得ない、もう訴えてやるしかないっていうようなあなたの中の非常に暗いダークなエネルギーが来たら、来たぞ来たぞ来たぞ来たぞ、これこそがエゴだぞってね。ね。で、そのエゴはあなたじゃない、自分ではないと見破ってほしいんですよ。で、これ見破れなかったら、今言ったようにあなたはこれから出会う全ての人をに対して攻撃せざるを得ない、そういう修羅の道を歩んでいくのか、それともここできっぱりと、そういう道にピリオドを打つのか、ね、なんだ呼吸が見えませんとかね、呼吸がそんなことじゃないんですよ、瞑想っていうのは、ね、そうじゃなくてこの湧き起こってくるダークなエネルギーに巻き込まれるか巻き込まれないか、騙されるか騙されないかっていう、そういう戦い、ね、でそれに騙されて負けてしまったらごめんなさい、あなたの人生はこの先もう本当に辛い寂しい むしゃくしゃすることばっかり、嫌なことばっかりの人生になる、なります。これどこへ行こうかね。私この間地上の楽園のゴアから帰ってきたんだよいいんだけども、皆さんゴアったら憧れの的じゃないですか。まあ昔はヒッピーさんの場所だったんだけど、まあ今はヨーロッパの金持ちの連中が集まってね、あのまあ確かに海があってココナッツがあって暖かくてね、12月だけども本当に私の半袖だったし、あの食べ物も美味しくて魚も美味しくて、あの本当に人も優しくて、あのインドで唯一ね本当身構えなくて住む楽園なんですよね、なんだけどもあそこで惨めでいようと思っていくらでも入れるわけでねだからゴアへ行けば人生解決するかするわけないんですよ。惨めな私がゴアへ行ったら惨めな私になるだけで、ね、だからこの先どこへ行こうが、ハワイへ行こうがね、ファイブスターホテルに泊まろうが、だってそんな人がファイブスターホテルに泊まってどうなりますかね。ファイブスターホテルはまあ普通のホテルからすれば完璧かもしれないけども、どうせね、そのファイブスターホテルの最高のレストランに行ったって楽しめないじゃないですか。どうせまずいに決まってますよ、ね、でそこでまたクレーム騒ぎを起こしますよね。ああでもないこうでもない失礼なことをしやがってとかね。でまたそのミスベス、あのファイブスターホテル批判のレビューを書いて、五つ星ホテルレストラン批判のレビューを書いて、で一緒に食べた人の批判して、でそういう辛いだけの人生が待っている。もう嫌じゃないですかそんなもの、ね、じゃどうしたらいいの。だからその時に一番大事なのはこの湧き起こってくるネガティブなものに対して絶対に乗っ取られない、ね、乗っ取られなかったら皆さん全く違う世界が見えてきます。どういう世界、まああのディアパークのリトリートでも言ったんだけども、ディアパークって本当に素晴らしい場所なんですよ。あのブッダホールは本当に瞑想しやすくて、でそこに朝の光が入ってきて、そしてキッチンで働いていてね、インド人スタッフが、で今は私ら座禅してるけども、今キッチンでは一生懸命ランチの支度をしてくれているね。でこの話終わったらいつもティーメディテーションがあるので、いつもチャイをね用意してくれてる。であのインド人の女性の2人がもうその人2人でずっと掃除してベッドメイキングしてくれて、ランドリーもしてくれて、でそれでそういうことを全部ディアパークのスタッフがいろいろ気使ってやってくれている。だからそういう私らのリトリートを成り立たせるためにもうどれだけ多くの人が今一生懸命働いてくれているのか、ね、そして、今こうやって日本、にまあね、リトリート参加できるのはいろんな人の協力があったから、ね、だから今自分がリトリートできていることな、今だったらまあ今日日曜座禅会に来ていることっていうのは本当にいろんな条件が重なったから今皆さんここにいるわけですよね。そこはそれわかるでしょ、ね、そしたらそれがどれほどで、この条件の一つ欠けたらね、今日家族が病気だったら来れないわけですよ、ね、今日ちょっと横須賀線なんかトラブルあったみたいだけど、ね、横須賀線が止まって江ノ電が止まったらもう来れないわけですよ。で大嵐だったら来れないわけですよ、ね、だからそういう全ての条件 が整ったから今日曜座禅会が成り立ち、ディアパークでのリトリートが成り立つ、ね、成り立って、そしたらどうなりますか。これを成り立たせてくれているすべての条件、すべての人たちに対してどういう思いしかないですか。感謝しかないですよね。ね、カムサミダとかね、感謝とかね、サンキューとか、グラティテュードとか、ね、っていう。それがこれは別に主観的な見方でなくて客観的な見方じゃないですか、ね、全てのものが条件整ったから今こういうことができている、ね、まあ私はこういう機会を作る方なので こういう日曜座禅会とかリトリートを成り立たせるためにどれほどの条件を整えなきゃいけないのかいつも苦労してるので、整ってようやく、ああなんと今回のリトリートも成り立ったなっていつもね、今度も鎌倉の木造の家でやるけども、本当に木造の家が、そういう場所を提供してくれるからできる、本当にありがたいんですよ。リトリートを成り立たせるどれほど苦労するか、ね、みんなに泊まる場所があって瞑想できる場所があって食事ができてトイレがあってシャワーを使えて、そんな場所ないんですよ本当に、ね、でそういう場所が奇跡的な場所が鎌倉の木造の家だったり御嶽さんの、ね、霊運送さんであったり京都のケリーさんの家であったり、ね、となったら本当にありがたいって思うしか湧かないじゃないですか、ね、だから皆さんもう本当に人生2つしかなくて、この先エゴというエイリアンに乗っ取られて不平不満だけだらけのクレームだらけの批判ブレームしてねだけの人生になるのか、それともエイリアンときっぱり別れて本当に今の皆さんを成り立たせている全てのものに対して感謝の人生になるのか、ね、どうするんですか中村さん、どうすんの？どっち選ぶの？どっちを？ね？
いや、それは別れたいですよね。
うん、そしたら、この、ね、だから、瞑想っていうのは単にね、はい、なんか呼吸の見るテクニックを覚えましたとかね、あの手のひらの感覚ようやく見れましたとか、そんな話ではないんですよ。ね、この今言ったこの2つのところで、どう、こっちの人生を選ぶのか。まあしょうがない、今まで騙されてきたんだから、ね、私は詐欺に引っかかってきたんだから、だけどもこれだけそれ詐欺だよって私が言ってんだから一応聞いてほしいんですけど、ね、詐欺なんですよ本当に。詐欺に引っかかってもう詐欺の手口分かってるじゃないですか、ね、でその詐欺の手口をあぶり出させるのが感謝っていうことね。でだから感謝っていうことで、感謝できなかったとしたらそれはあなたはエイリアンに乗っ取られて、でそしてエイリアンにのから自由になった一つの目安が感謝できるかどうかっていうことですね。えそのあたりからね、もう年末に来てるので、新しい人生をちょっと切り開いていただきたいかなと思います。はい、来週は目黒不動尊ですね。で、再来週はもうすでに、今言った鎌倉の木造の家になりますので、どちらも非常に強いスピリチュアルな場所ですので、エゴと決別するエイリアンと決別するには最高の場所ですので、ね、ぜひぜひ来てエイリアンときっぱりと決別してください、ね、はい。じゃあ最後にね、衆生無変性願動、ね、これはエイリアンと決別した後どう生きていくかの、これも一つの目安になりますから、それを読みましょう。3回繰り返します。修行無変性願道、煩悩無人性願断、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏の無常性願行、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏の無常性願成。